本日与えられました聖書は詩編2編1節から12節、ルカによる福音書6章20節から21節です。お読みいたします。詩編詩編2編、何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。我らは枷を外し、縄を切って投げ捨てようと。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国々をお前の信用とし、地の果てまでお前の領土とする。お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く。すべての王よ、今や目覚めよ。地を治める者よ、悟しを受けよ。恐れ敬って主に仕え、おののきつつ喜び踊れ。子に口づけせよ、主の憤りを招き、道を失うことのないように。主の怒りは瞬く間に燃え上がる。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて。新約聖書のルカによる福音書6章、ページ数は新約聖書の113ページです。112からですね。ルカによる福音書6章20節から。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。説教、天に座する者は笑いをたまわんと題しまして、中野実先生にお願いいたします。
本日はこのように甲府の地に使わされまして、皆さんと共に礼拝を守り待つことを心から感謝をいたしております。本日は旧約聖書の詩編第2編を通しまして、神様の御心を聞き取ってまいりたいと願っています。詩編という書物は古代の イスラエル人たちの信仰の表現がたくさん詰まった書物です。彼らの賛美と祈りがたくさんそこに詰まっている。中には個人的な賛美や祈りもあれば、イスラエルの共同体全体の賛美や祈りもございます。そして感謝の祈りもあれば、嘆きの祈り、叫びのようなものすらそこには収められています。私たちが手にしているこの私たちのこの旧約聖書においては150の詩が集められまして、一つの詩編を構成しています。しかしもともとはさまざまな状況にあるさまざまな人々による詩、祈り、賛美でありました。しかしそれは単なる過去の信仰者たちの記録としてではなくて、むしろ時代を超えて続く新しい世代の信仰者にとっても大切な賛美と祈りの言葉を提供している、またそういうものとして理解されて用いられてまいりました。古代のイスラエル人たち、ユダヤ人たち、彼らのみならず私たちキリスト者もまた詩編を自分自身の賛美と祈りとして、自らの賛美と祈りを身につける際にその模範とする重要な書物として大切に用いてまいっています。そんな詩編の冒頭近くに収められているのが今朝与えられております詩編の第2編です。まずその冒頭を見ますと、何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのかとあります。国々が騒ぎ立ち、人々が虚しい言葉を上げている現実、そして地上の王たちが戦うために準備を整え、支配者たちが互いに共謀して神に逆らっている状態。私たちはこの箇所を読んで、今現在の世界の状況、そして日本の現在の状況が見事に語られていると感じざるを得ません。今世界で起こっていることに目を向けると、私たちは本当に心が苦しくなってしまいます。世界は一体何を見据えているんだろうか、何を大切にしながらどこへと向かって進んでいくんでしょうか。そんな問いが投げかけられている今現在であります。世界の歴史は戦争の歴史、そう言ってもいいほど悲惨な事柄で満ちています。過去の悲劇を簡単に忘れて、世界の指導者たちはもう一度戦争のための準備を始めて、神に逆らう歩みへとますます落ち込んでいっているのではないか。そして国々が騒ぎ立つような、そういう世界の情勢の中で、私たちの心も騒ぎ立ち、虚しい言葉に惑わされながら、知らず知らずのうちに神様の御心から離れた方向へと進んでいってしまっているのではないか。 そう思わざるを得ない現実が存在しています。だからこそ私たちはここでしっかりと思いを向けるべきことがあると思う。それはそんな私たちの様子を天におられる神様は一体どうご覧になっておられるのかということです。そこで注目したいのが4節以下です。天を王座とする方は笑い、主は彼らをあざけり憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。天を王座とする方は笑い、文語訳では天に座する者笑いたまわん、非常に印象深い力強い翻訳です。天に座する者笑いたまわん。しかしこの言葉は一体何を語っているんでしょうか。どういう意味なんでしょうか。天に座する者笑いたまわん。私たちの神様はそれこそ天の高みからこの世の指導者たち、さまざまな国々、またそこに属する人々の様子をご覧になって笑っておられるというんです。しかしこの神様の笑いは一体どういう笑いなんでしょうか。文脈から理解すると、私たち人間の馬鹿げた騒ぎを、まあ、せせら笑うような笑い、人間をバカにして笑っているような笑いとも取れます。そうかもしれません。確かに我々は本当にバカげたことのために心を奪われている存在、そんな我々を神様はせせら笑っている、そうされたも当然かもしれない。しかし神様は天の高めに座りながら人間の馬鹿げた目論見を見て笑っているだけではありません。この世の支配者を恐怖に陥れるために自ら立ち上がられる、そして御業を行われるというんです。もうちょっと先の6節を見ると、聖なる山シオン、シオンというのはダビデ王が都を築いたエルサレムの、聖なる山シオンで新しい王、新しい支配者を即位させると、そう神様は宣言されるんです。新しい王を立てる。この詩篇の第2編は王の詩篇と呼ばれる詩篇の一つです。簡単に言うと、この詩篇の第2編はもともとはあの有名なダビデ王朝の正当性を擁護するための、やっぱ非常に政治色の強い詩篇でもありました。この世の国々の支配者たちが自分たちに立ち向かってきても、天でそれを見てせせら笑い、彼らを恐怖に陥れることのできるほど力強い神様が自分たちの側にはついているんだ、そういう仕方でこの詩篇第2編を用いながら、まあ、ダビデ王朝は自分たちの正当性や永遠性を主張しようとしたわけです。実際ダビデ王朝はさまざまな問題や課題を抱えながら、さまざまな苦悩を経験しながらではありましたけれども、なんと400年間続いた単独の王朝が400年以上も続くケースは、まあ、古代の西アジアでは極めて稀だったようです。 しかし当然のことながら、そのダビデ王朝もまた滅亡してしまいます。紀元前6世紀に起こったあのバビロン捕囚というあの出来事によってです。でもはやそれ以来、あのダビデ王朝もまた復興することなく、この世界から姿を消してしまいました。もともとはそんなダビデ王朝の正当性を擁護するための詩編だった、この詩編第2編、普通ならばもはや無用なものとなって忘れ去られてしまっても当然でした。しかし興味深いことに、この詩編第2編は新しく解釈されながら読み継がれていったんです。ダビデ王朝の滅亡の後、古代のイスラエル人たち、ユダヤ人たちは多くの苦しみを経験し続けます。あのバビロン捕囚から帰った後も、いつも超大国の支配下にあって、苦しみと悲しみを抱えながらその歩みを続けなければなりませんでした。そんな状況において、この詩編第2編はあの素晴らしかったダビデ王朝の過去を懐かしむ、そういう詩編としてではなくて、神様は今もまたこれからも、そしてイスラエルの民族のみならず全世界の神として御業を行ってくださる方だという、そういう解釈のもとにこの詩編は読み直されていきます。この詩編第2編が語る神様は、時にはイスラエルの民そのものをも厳しく裁かれる、そのような深い神様の御心を聞き取ることのできる聖なるテキストとして、後の人々はこの詩編を再解釈し大切にしたんです。世界の国々が騒ぎ立ち、人々が虚しい企てを試み、世界の支配者たち、指導者たちが互いに争い合い、神に逆らう歩みを続けている、そんな時にあっても、神様は必ず新しい御業を持ってこの世界に来てくださり、その秩序を根底から立て直してください。そのために神様は救い主メシアをお使わしくださる、そんな希望に満ちた御言葉として、ユダヤ人たちはこの詩編第2編をずっと読み続けていったのであります。新約聖書の信仰者たち、すなわち最初のキリスト者たちは、そのようなユダヤ人たちの信仰を継承していました。それゆえ同様に、どのような苦しみと悲しみの中にあっても希望を与えてくれる詩編として、この詩編を読んでいく、そういう姿勢を、継承してまいりました。ただしキリスト者の場合は、その詩編第2編が語る神様のお姿、その神様の御業というものを、あのナザレのイエス様の中に発見したんです。詩編第2編が語る神のメシア、油注がれたもの、この世界を根底から新しく作り直すために お使わしくださると神様が約束してくださったあのメシア、あのメシアこそあのナザレのイエス、イエス様なんだと信じた。この信仰はまた今ここに生きる私たち自身の信仰にもなっています。このように詩編第二編をイエス様に関する詩編として読んでいくと、では一体どんなメッセージが、神様の御心が聞き取れるというんでしょうか。そこで注目したいのが、今朝与えられておりますもう一つの聖書の箇所、新約聖書ルカによる福音書の第6章20節から21節、中でも特に耳を傾けたいのはこの3つ目の、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになるという、このイエス様の御言葉であります。今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。この御言葉に即して言えば、イエス様は何のために私たちのもとに来てくださったのか。それは泣いている者が笑うようになるためであります。イエス様が来てくださったのは泣いている者が笑うようになった。イエス様が常に目を留めてくださったのは、私たち人間の悲しみ、弱さ、愚かさでありました。イエス様が共に歩まれたのは、この世の支配者としてはなく、この世において虐げられた小さな者たちでありました。イエス様はむしろこの世の支配者たちによって抹殺されたのです。それがイエス様の十字架の出来事です。そんなイエス様の歩みの方から今度は光を当てて、この詩編第2編を読み直してみると、私たちは私たちに対する新しい神様の御心をそこに発見することができるようになるのではないかと思うんです。詩編第2編が語っていたあの神様の笑い、天に座する者を笑いたまわんというあの神様の笑いは、決して私たち人間をせせら笑うような笑いではなくて、イエス様の光のもとに見直したとき、神様の笑いは泣いている私たちを笑うものへと新しく作り変える、素晴らしい神様の創造の御業であるという事実に目が開かれてくるのではないかと思うんです。神の笑い、それは私たちを泣く者から笑う者へと作り変えられる神の新しい御業であり、それがイエス様においてはっきりと私たちに示されたのであります。宮田光雄というキリスト社の政治学者がおられます。東北大学で教鞭を取ってこられた方で、多くの若者を育てる働きを続けてこられた方であります。もうこの方が随分前に書かれた書物の中に、キリスト教と笑いという書物があります。岩波新書の中にあって、今も多分手に入ると思います。キリスト教と笑いという書、題の本です。でその中でキリスト教が培ってきた笑い、ユーモアについて、興味深いことをたくさん記してくださっています。でその中に、解放としての笑い、ユーモアというセクションがあって、 こんなことが宮田先生によって語られています。ユーモアとしての笑いは決して基地に富む滑稽でもなければ攻撃的な風刺とも異なり、心の広い晴れ晴れとした精神から生まれる。ジョークというのは、いわば裁判官席についているのに対してユーモアはその席から降りて裁かれるものと共感する。まあ、ジョークっていうのは、まあ、宮田先生は全てのジョークが悪いってわけじゃないんでしょうけれども、宮田先生はどちらかというとネガティブなものとして見て、ユーモアっていうのはとっても肯定的なものとして見られているわけですが、いわばジョークは裁判官席についているようにして相手を見下げて笑い物にする。しかしユーモアっていうのは自分も裁判席から降りて裁かれるものと一緒に共感しながら感じるのがユーモアだというんですね。そしてもう少し続けると、ジョークが分断し破壊するのに対しユーモアは結び合わせまた解放する。ジョークとしての笑いがしばしば他人を犠牲にすることに生まれるのと異なり、ユーモアは通常その笑いのための対象を必要とはしない。それは何よりもまずこの世における生きる在り方、基本的な姿勢であるからだ。ユーモアにおいて人間はいわば自己自身を証明する。ある人のユーモアを知る者はその人の心を覗き見ることができるのである。ユーモアを持つ者は自分自身の弱さをも含めてこの世の弱い者に対する理解を持つのである。まあ、ジョークっていうものをそこまで何ていうかネガティブに見なくてもいいじゃないかという感想もあるんですが、しかし少なくともユーモアっていうものは何か人をバカにして上から見下げるようなことではなくて、自分も弱さの中にとどまりつつそこから生まれてくるのがユーモアだ。まあ、そういうことを言っておられて、まあ、この部分を読みながら私自身なるほどと思いました。詩編第2編の神様の笑いはまさにここで宮田先生が言う神様のユーモアだと言っていいでしょう。天におられる神様は自らの笑いにおいてダメな我々をせせら笑うのではなくて、むしろ自ら裁き主としての座を降りて滑稽な私たち人間と共感しながら私たちの弱さに対する深い理解を示してくださっている。そんな神様の御心がにじみ出ている笑いだと言わざるを得ない。さらに宮田先生のちょっと言葉を紹介しますが、ユーモアというのは自己超越の力である。まあ、ある神学者の言葉を引用しながらそう言われます。ユーモアというのは自分を超える力、自分自身が自分自身の中から外に出て外から自分を見る可能性だというんです。これを神様の御業に当てはめてみれば、まさに神様は笑いというユーモアを持ってご自身にふさわしい天の高みからあえて離れて、いわば自己の外へ出て自らを低くし私たちの弱さの中へと下ってきたくださった方であります。別の言い方をすれば、天において笑いたもう神は天から地へと下られ人となられた神の子イエス・キリストの死なる神様に他ならないということであります。天に座する者笑いたまわん。その神様の笑いは泣いている者の目から涙をことごとく拭い去り、泣く者を笑う者へと作り変えてくださる神様の創造の御業であります。しかしどうやって神様は泣く私たち人間を笑うものへと作り変えることができるというんでしょうか。それはイエス様の十字架と復活においてであります。 神の子イエス様の十字架と復活において、神様はすでに死と罪に勝利してくださいました。私たちの涙と苦しみの源である罪と死とを滅ぼしてくださった。それゆえに私たちはなお泣きながらではあるかもしれませんけれども、神様の笑いに加わることができるようにされているのではないでしょうか。神様によってイエス様によって実現されたその素晴らしい笑いの御業に、私たちもまた泣きながらであったとしてもその笑いに参与する、参加することが許されて、どんなに悲しみ苦しみに圧倒されて涙の日々を過ごさなければならないような、そういうことがあったとしても、たとえそう見えたとしても、その悲しみ苦しみ涙は決して私たちに勝利することはないんだということ、すでにイエス様において神様が勝利してくださったこと、そのことを私たちは知ることが許されています。泣いていた私たちが笑うものとされる、そこに神様の大きな御心が隠されています。それはさらに私たちがこの世の泣く者たちと共に歩み、神様の笑いのうちに多くの人々を招き入れる、そういう働きにまた用いられるためであります。国々が騒ぎ立ち、虚しい言葉がつぶやかれ、支配者たちが戦いの準備を整えているような今のような状況があったとしても、イエス・キリストの父なる神様の笑いがこの世界を支配している、この事実に慰められ励まされて、これから始まります一週間の歩みへと私たち大胆に歩み出してまいりたいと思います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、天において笑いたもあなたの御心の深さを今日も御言葉を通して味わい知ることができました。泣いている私たちを笑う者へと作り変え、この世の泣く者たちと共に歩みつつ、あなたの笑いのうちに共に導かれる歩みへと私たちをお使わしください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。